77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
アシスタントパーソナリティでメンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでですね、はい、やってまいりました、はい、今週もナヤラジオ、はい、2人ですねやっていきたいと思うんですけど、はい、奈美さん、
はい、
はい、先週ね、はい、奈美さんのファンから、はい、お便りいただきましたよね。
そうなんですよ、ありがとうございます、
は
い、
実は今週も来てますよ。
はい、あ、はい、本当、
はい、はい、そうなんです、はいはい、まあ、おなじみの方ですね、大阪府枚方市にお住まいの松本美幸さんからのお便りです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、奈美さんこんばんは。
こんばんは。
あ、こんばんは、はい、カメムシの話も興味ありますということで、はい、これカメムシの話ね、最近ちょいちょい出てきますもんね。
そうですね、
はい、ね、カメムシの話興味あります、うん、洗濯物にくっついて、しかもポケットの中に潜んでたりして、うん、匂いはするけど姿が見えず悪戦苦闘です。カメムシはポケットが好きなのか、臭くて困る、どうしたらいいでしょうということでですね。
なるほど。
はい、こうね、こう切実なお便りをいただいたわけですけど、
そうですね、
これは洗濯物に来るんですね。
そうです ね
来るところは来るんでしょうね。
来ると思いますよ。
まあ、そうですね、まあ、私も、まあ、あのカメムシと戦ってますよというお話ね、あの、うん、もう何回かしたんですけど、
紛れてることありますよ。
ああ、そうですね、あるかもしれないですね、うん、あのというのはこれ何の参考にもならないかもしれないんですけど、うん、あのカメムシってあの葉っぱの裏に卵を産むんですよ。
葉っぱの裏、
はい、でこの葉っぱの裏に卵を産むので、はい、まあ、もしかしたらその洗濯物にのこう裏の方に卵を産むかのような、
いやだ、
卵を産む場所いいところないかなみたいな感じでポケットに入ってきてるのかもしれない、
ね、
実際に卵は産まないとは思いますけどね。は
あ、
カメムシの卵、ね、やっぱねいるんですよ、こう葉っぱを裏返すと来てる。カメムシの卵、あのすごい小さいんですけど、カメムシってもう本当種類がいっぱいあるので、あの、
そうですよね、
まあ、見やすいのだったら 見やすいとかあるのかわからないですけど、ちょっとですね、あのテカテカしてるんですね。テカテカしてて、ちょっとあの黄金色かのような、
うわ
綺麗なんですよ。
うわ
でそれが規則正しくものすごい小さいのが、まあ、いちごの種くらいの大きさですね、がこうびっしり入ってるんですよ。ああこれなん、もう説明しにくいな、ラジオですごい説明しにくいですね。これあのナヤのインスタに上げた方がいいですかね、カメムシのため。
お願いします。
上げていいんですか。
上げてください。
絶対フォロワー減ると思いますよこれ。
いい
カメムシの卵見たいですかって言って
できれば本体も、
本体もですか。もうなんかもう虫好きのためのね、ね、番組みたいになっちゃいそうですけどね。
いい、そんなことないですよ。
ね、もともとね、そのカメムシね、もう敵なので、こんなね、うんうんうん、褒めたくはないんですけど、なんか割とテカテカして、はい、あ、なんか光ってんな、みたいな感じでね。はい、な感じなんですよ。はい、で、すいません。これが、どうしたらいいでしょうってことですよね。
そうですね。
どうしたらいいんでしょう。うん、一応、まあ、農家はカメムシといつも戦ってるんですけど、うん、カメムシを大体、まあ、殺すわけですね、
はい、
で来ないようにするっていうのだったら、まあ、ネットを張るんですけど、洗濯にネット張れないですもんね。
ですね。
ですね。なので、うん、で殺すって言っても洗濯物に農薬を撒くわけにもいかないんですいません、参考にはならないかもしれませんけど、は
い、
農家はどうやってカメムシと戦ってますかとい う, のでいう感じでお話しすると、はい、まあ、薬剤がいっぱいあるわけですよ、
うん、
はい、もう本当いろいろですね。まあ、カメムシの種類にもよるんですけど、まあ、例えばマラソンとか、マラソンという名前 あの薬剤があるんですね。あとダントツとかですね、まあ、ちょっと変わったのが多いんですよ。
本当ですね。
はい、で、まあ、ロディス岩剤とかオルトランとか、まあ、いろいろ本当にいろいろあるんですね、
うんうん、
あるんですけど、まあ、カメムシっていうのもその地域によって、まあ、種類とか違ったりするので、あと気候とかによって薬剤の効き方が違ったりするので、
はい、
薬剤を使うときは、はい、まあ、その薬剤の、ね、裏を見て、どの作物に 登録が取れてるかっていうのを確認した上で、うん、なおかつもっと効果的に、うん、な薬剤を選びたいなら、うん、あの地元のですね、試験場に聞くのが一番なんですね。
地元の試験場、
はい、試験場、はい、農業試験場 にどういう薬剤が効きますかっていうのを聞くのが一番いいんですけど、これ洗濯物の話でしたね。
そうですね、
洗濯物、はい、あんま関係なかったですね。近くの畑とかが発生源ならそういうやり方で防ぐことができますし、あとはですね、うん、薬剤とかを使わないでカメムシ駆除をしている人もいるんですね、はい、ちょっと大変なんですけど、はい、それどんな風にしてるかっていうと、まあ、ペットボトルとか、まあ、そういう容器の中に、うん、まあ、強いアルコール、まあ、ホワイトリカーとかですね、うん、ああいうのを入れてこうポコーンとこう指で弾いてからその中に入れていくんですね。
何を？
あのカメムシを指で弾いて、ピュンピコンピコンって大丈夫です。指で弾いたくらいだったら臭くないです。手で握りつぶしたりとかしなければですね。
それは
ですよね、はいはい、でそんな風にしたらその容器の中で、うん、もうあれですね、もう酔っ払ってもうそのまま溺れ死んでしまうんで、うん、そういうやり方で、カメムシを駆除したら、もしかしたらある時からカメムシがあんまり来なくなるかも。
カメムシ同士がこう伝達してるってことですか？
卵を産んで増える前にやっつけてしまうという作戦ですね。
そっちか。
はい。すいません、ちょっと洗濯物はねちょっと参考にならなかったかもしれませんけど、はい、大阪府にお住まいの松本さん、はい、はい、お便りありがとうございます、はい、はい、今の参考にしていただければならないですかね。
どうですかね、またお便りください。
はい、はい、お便りありがとうございました。
はい、
というわけでですね、はい、まあ、もう今日も始まるわけですけど、はいはい、今日のナイラジオ のテーマはですね、メロンです。
メロン、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、旬ですよ。奈美さん、メロン好きですか？
もう大好き、
ね、美味しいですよね。
そうです
ね、よく食べますか？
いや、よく食べるというよりも、もっと過去の話なんですけど、はい、私たちが子供の頃っていうのは、はい、メロン あの網かけのメロンっていうのは、はい、お見舞いに持っていくものなん
です。そうですよね、高級品ですもんね。
そうですね、はい、だから今みたいに何百円とか何千円で買える代物ではなかったっていう、はい、記憶から入院してもいいかなって思ってました。
入院してもいいくらいの価値の高いものということですよね。
そうです、そうです、そういうことです。
はい、ですね、まあ、リンゴとかみかんとかとはやっぱ格が違うよみたいな。
ダントツです。
なるほどね、ダントツ、はい、でなんですけど、まあ、確かにそうですね、はい、やっぱりねメロンって、まあ、高いですけど、まあ、高いのにはですね理由があるわけなんですよね。もうこれはですね、実は私も、まあ、農業やった時、まあ、父がね、メロン作ってたので、まあ、私も勉強のために、ね、こう一緒に作ってたんですけど、うん、これはですね、もうメロン作る、そうなんですよ、もう作るステップがものすごい多いんですよ。他の作物と本当に比べ物にならない、しかもリスクがあるんですね。
で
結構こう皆さんこう農業っていうと、うん、なんかこう土とか植物とかを触るような、まあ、まあ実際そうなんですけど、うん、じゃない部分がもう結構あるんですね。でこれがですね、ビニールハウスで、まあ、大体メロン作るんですけど、うん、それがですね、まあ、普通の通常の土作りに加えてですね、
うん、
支柱って、こう鉄とかですね、はい、もうしっかりした鉄、はい、あれでこう枠組みみたいなのを作らないといけないですね。はい、でメロンってこう地面にそのまま這わすわけにいかないので、うん、なのでもう最初にそれをこう作っておかないといけないんですよ。
ほうほうほう。
だから最初土木作業がいるんですよね、普通の、まあ、だから
やってますよね。なんか
見たことあります。
あります、
はい、で まずその作業がかかるんですけど、まあ、それはまずさ、
うん、
触りの部分ですね、最初だけなんですよ。で、まあ、定植って言ってこう苗を植えるのが、うん、まあ、大体5月の大型連休頃なんですけど、
うん、
まあ、その後がですね、もうやる作業がすごい多いんですね。まあ、その後こう、まあね、生えてくるわけですけど、うん、伸びてきたのをですね、こう上の方に伸びるようにこうメロンのつるをですね、こう紐に絡ませるんですね。
は
い、上からこうさっき作った支柱にこう横棒みたいなのがあるんですけど、その横棒からこう垂らしたですね、
うん、
その紐にこう絡ませて、
絡ませるんですね。
そうですよ、こう上に伸びるようにするんですね。
なるほどね。
はい、で、まあ、もう最初のうちはですね、こう水やり、これが大事なんですよ。でどう大事かっていうと、水をですねやりすぎないようにするのが大事なんですね。はい、このまあメロンって割と乾燥地帯出身のものが多いので、水がたくさんあるところじゃないんですね。水がたくさんあったら上手に育たないんですね。 はい、なので、水を少なめにやることで、そのメロンがあここは随分乾燥地帯だから、うん、水をもっと、もらうためにはこう土の奥深くまで根を張らなきゃということで、あの奥深くまで根を張らせるわけですね。はい、でなんですけど枯らせたらいけないので、うん、なので、まあ、観察しながらですね、うん、はい、まあ、水を調節するんですね、まあ、それが難しかったですね。はい、まあ、慣れた人は簡単なのかもしれないですけどね。でその後がですね、まあ、これが結構まあ厄介というか、手間がかかるんですけど、こう芽かきっていうんですけど、はい、メロンってまあつる性の植物なんですけど、その、枝分かれしてこようとするんですね。枝分かれするとダメなんですよ。
もう一本に絞るっていうことですね。
はい、一、はいはい、本にしないといけないんで、その枝分かれしてくるこう芽が出てきたら、それをこう指でこう嗅いでいかないといけないんですね。はい、で指で嗅ぐときにポキッと折っただけだったらそこからまた生えてくるので、その結構根元の方から奥深くえぐるように 取らないといけないんですね。
うわ、
はい、でそれ何回もこうそれをやらないといけないんですよ。しかもビニールハウスですね。
はい、
でも結構暑いんですよ、あの5月6月、
はい、そうですよね。
そうなんです。でそこからですね、もう結構その判断業務になるんですけど、これ摘果、まあ摘果とか言うんですけど、花を摘んで、で実を3個ぐらい残すんですね。はい、で、まあ、そうしないと栄養が、はい、まあ、パプリカのお話の時も言いましたけど、3個ぐらいに絞り込むわけですね。
はいはいはい
はい、で、まあ、3個のうちさらに1個に絞るんですよ。
うん、
で、小さなうちにその実を全部取ってしまうんですね、1個以外。
うん、
はい、残し1個だけ残して他を取ってしまうんですよ。
うん、
でまあ、これは漬物とかにもできるんですけどね。
は
い、でその後その1個だけ残ったそのメロンを、玉吊りって言ってこう丈夫な紐とフックでですね、果実をこう上からこうぶら下げるわけですね。
はい、結構過保護ですね。
そうなんですよ、手間めちゃめちゃかかるんですよ。でさらにこの過保護ぶりが出てくるのが、ここにこう新聞紙をかけたりとかするんです、ね。
あら、
はい、日焼けして色が変わらないように。
あ、そう、
はい、メロンってこう味だけじゃなくて見た目も大事なので。
もちろんそうです、ね、
そうなんですよ。だいたい贈答用じゃないですか。
そうです、そうです。
だからもうそれのための苦労もいるわけですね。
は
い、まあ、あんまりこうナイラジオってこう苦労にフォーカスすることないんですけど、
うん、
はい、もうこれは結構もう手間がかかりますね。は
い、
でそうこうしているうちに、表面にですね、こう、まあ、メロンってもともとツルツルの表面なんですけど、表面が少しひび割れしてくるんですよ。
はいはいはい、
はい、成長度合いが表面よりも中の方が成長が早い、いい瞬間があるんですね。その時にひび割れするんですね。
はい、そういうことなんですね。
はい、そうなんです。もう多分ナミさん今ので理解したと思うんですけど、それがネットです。細かくひび割れするんですよ。
それがネットなんですね。
はい、そうなんです。
なんかこう太った時にビリビリってあんな感じ
でもそうですよね。メロンが中が太って、で皮膚が追いつかない、
なんか妊娠線みたいな感じ。
あ、ちょっと違う。まさにそうだと思います。
妊娠線ですよね。
はい、はい、そうです。うん、妊娠線のひどいバージョンだと思います。というのは中の樹液みたいなのがその固まってかさぶたのようになって盛り上がってネットになるんですね。
深いな。
そうです。なのでちょうどその時に、まあ、そのひび割れするその日ですねに、なんでしょう、まあ、ナイフの先っぽとかでこう傷をつけたりするとその通りのネットになりますね。はい、なのでおめでとうとか書いて、
いいじゃないですか。
友達あげたりとかしてましたもんね。
はい、早く言ってください。うん、今作ってないんですか。
今作ってるんですよ。はい、
早く言って。
今はですね、もうそのもう書いちゃったんですけど、じゃあこれあれですね、まあ、せめて、SNS で見ていただかないといけませんね。
もう書かなくてもいいから食べさせてください。
食べる方ですか。今せっかくネットの話をしてるのに。
ごめんなさい。
まあね、そういうわけですね。こう、はい、ね、ここまででもだいぶ手間がかかってると思うんですけど、ここからもさらにかかるんですよ。これはですね、まだかかるんですよ。これがですね、メロンって、まあ、結構ダニとか病気とかに、はい、もう弱いので、まあ、ダニが来てしまった場合ですね、はい、まあ、葉っぱがこう変色するんですけど、はい、まあ、生育がうまくいかないんで、
うん、
そうなってくるとですね、こう味にも影響があるわけですね。で、発酵果っていって、
うん、
まあ、ちょっとこうメロン食べた時にちょっとピリッときたりする感じがある人もいるんですけど、あれのものすごくピリピリする感じになるんですね。はい、でこうなってくるともう商品にならないんですよね。
あ、なるほど。
はい、で見た目であんまりわからないのでダニが来たあたりはもうその発酵化になってる可能性があるということでもうそのあたりは全部出荷できないんですね。はい、もうあの少し広めにもうここの部分は出荷できないなというふうにするんですよね。はい、でまあ、なので、まあ、消毒とかをするんですけど、まあ、消毒の作業も大変なんですね。これ消毒ってあの、まあ、ビニールハウスの中にこうホースを引いてくるわけですよ。狭い通路にですね。そして、まあ、消毒の時って半袖じゃできないの で、はい、マスクをして、はい、カッパを着て、はい、そしてビニールハウスの中で晴れた日にしないといけないんですよ。はい、晴れた日じゃないと
あ
の消毒が乾かないんですね。
で
ずっと、はい、そうですよ。ずっとびしょびしょのままだと薬害って言って、うん、その薬がこう変な効き方をしてしまって、うんうん、でダメになっちゃうのでなのでめちゃめちゃ暑い時にそれをしないといけないんですよ。
だから高いのか。
そうなんですよ。これ重労働なんですよ。
そうですね。
これでもなんかお年寄りとかでメロン作ってる人とかもいるので大変だろうなと思いますよ。だって若者でもめっちゃきついですもんね。もうだからね、そうなんですよ。もうだから農家もね、もう本当は消毒なんてしたくないんですよね。面倒なんで、きついんで。でさらにそれにこう熟成させるんですね、そのメロンをですね。
はいはい、
樹上でさらに熟成させて、はい、で収穫をようやく迎えるわけですけど、うん、まあ、その収穫はですね、うん、朝早い段階で全部済ませないといけないんですね。
なるほど。
はい、加温っていって、もうそのメロンの果実の温度が上がってから収穫すると傷みが早くなってしまうので早いうちに朝全部済ませてしまうんですね。でもうその日のうちに全部収穫です。だからトマトとかだとこうちぎってまた生えてきたらまたちぎってるんですけど、メロンは1個しかなってないのでもうそれ切ってしまったらもうそのメロンの生えてた木はお役御免ですね。
あら、そうなんですか。
そうなんですよ。貴重でしょう。
一生に一回
みたいな感じですね。一人っ子政策みたいな感じですよ。
本当ですね。
そうなんですよ。
過保護な上に
もうそうなんですよ。もういかに大事に大事に育てるかですよね。それは高くなりますよ。
そうですね。
でそこから商品化です。
なるほど。
はい、商品化、磨くわけですよね、メロンを。
磨くんですか。
そうです。ブラッシングするわけですよ。
へ
え。はい、まあ、必ずしもじゃないかもしれないですけど、はい、いいやつはしますね。
は
い、で、あとそのアンテナね、こう T 字型のアンテナがありますよね。
はいはい、はい、
あれが枯れてしまうと見た目が良くないので。
アンテナってあれでしょ、こうでしょ。
あ、そうです。 T 字型の
茎みたいな、
は
い、
あ、そうです。タケコプターみたいな感じになってるじゃないですか。うんうんうん、あれがシワシワにならないように、切り口の部分に、
うん、
パラフィンっていって乾燥を防ぐものを塗るわけですね。
へ、
はい、それ一個一個やっていくわけですよ。
うわ、
はい、でネットの張り具合を見て重さ を見てそれで、等級ごと、うん、大きさごとに分けて箱詰めするという、うん、そういう作業です。
うん、
だからね、もうメロンが特別な理由が、はい、ちょっと、
は
い、感じていただけましたでしょうか、はい、ということですね。
はい、
はい、めっちゃ手間がかかるんですけど、
うん、
はい、まあ、やっぱりね、その出荷するときにすごく高いってわけではないので、
はい、
なので、まあ、であとはねコストも結構かかるので、うん、なのでめちゃめちゃ手間がかかる割に、まあ、利益はまあそこそこっていうね。
あ、そうなんですね。
いう感じですね。まあ、でもね、美味しいメロンを食べてもらいたいなっていう全国の生産者さんたちが作ってくれてるんだなというふうには思いますね。
う
ん
うん、なるほど。
はい、というわけですね、
はい、
今日のナエラジオはメロンがテーマということなんですけど、はい、この後はですね、はい、農家バーナヤでのメロンのイベントについて、ご紹介したいと思います。
はい、
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはメロンということですね。ナミさんどうでしょう、はい、メロンのですね、できるまでってお話しましたけど。
いや、もう大変びっくりしました。
あ、はい、そうなんですよ。
うん、 うちの近所にね、はい、実はそのメロンハウス、え、メロンの
ビニールハウス
やってらっしゃる方がいて、
はい、ああいそうですもんね、あの辺
りね。そうですね、で、うん、私なんかがね、時々お金を出してサウナに行くのを聞いて、うん、もう昼間に来いと、うち、ん、に来いっていう風に、
暑いっていう風にね、
そう、はい、昼間限定で来いって言われたことがあって、はいはい、さすがにそうですね、はい、水着で行くわけにもいかないので、
まあはい、
丁重にお断りした次第なんですけれども、
はい、そうですね、はい、うん、でもまあそんな感じですね、サウナの中で働いてるみたいな感じですもん。
本当にね、なんていうんですかね、はい、暑いっていうのは想像できますが、はい、そうやって話した時に、はい、大丈夫っていうぐらいなんか滝のような汗をね、
そうですね、
流されていたんですよね。はい、
本当そうですね、もうこれはもう一番暑い時とかだと、これ命の危険を感じる人もいるかもしれませんね。
あ、そうでしょうね。
ですね、なので、ね、うん、こうお金を出してサウナに行くなんてという気持ちになるのはなんかわかりますね。
言われました。
でも水風呂ないですもんね。
そうですね。水風呂はないかも。スプリンクラーじゃちょっと追いつかない、
ですね、水風呂もあって、はい、であとその後で入れるお風呂もあって、ね、とかいう感じだったらサウナいらないかもなという感じですね。
そうですね、はい、そこでね、なんかね、ビニールハウス、はい、朝とか夕方に何かこう、はい、なんかこう、はい、キリキリキリと巻く、はい、何をこうネジで巻いてるような音がするんですけど、
やってるでしょうね、はいはい、くるくるくるってこう回してると思うんですけど、
そうですね、
あれは温度調整してるんですね。
あ、そうなんです、はい、サウナの温度調整、
サウナの温度調整なんですよ。メロンにとっては暑い環境は、まあ、いい環境なので、夜の間、はい、締め切って、夜温って言うんですけど、こう夜の温度をあったかい状態保つんですね、
は
い、なんですけど、うん、朝になってお日様が照ってくると あんまり暑くなりすぎるのもあれなんで、朝になったら開けるんですね。
朝早く開けた
らいいんですよ。で、開けるのも、まあ、温度調整なので、こういっぺんに全部開けるっていうわけではなくて、その温度の上昇に応じて、そのどのぐらい開けるとかいうのをこう調整しながらやりますね。閉めるときもそうですね。
はい、
なので、
は
い、キコキコキコってなんか音がすると思うんですけど、
そうですね、はい、ネジを巻くなんかこうチェーンのようなっていうか、
はい、カラカラカラって、はい、
そうですね、
あるんですよ、こう巻き上げっていうんですけど、こうビニールハウスの開け閉めのこうシステムが
何してるのかなと思って、
開け閉めなんですね、
うん、あ、そうなんですね、
はい、で、まあ、雨の時とかは どういうふうに開けようかなとかいうのが、まあ、結構判断業務ですね。
そうですね、はい、やっぱ手間がかかってるんですね。
そうですね、はい、で手間と、まあ、そね、今お話したその判断というのが、うん、まあ、ちょっと難しいんですよね。そのなんでしょう、まあ、うん、農業、まあ、メロンだけじゃないんですけど、うん、まあ、どの野菜や果物もそうなんですけど、うん、まあ、やっぱちゃんとこうその通りに育てないといけないので、
はいはいはい、
なので、自分なりにやってもなんかダメなんですね。なんですけど、その環境に応じて、まあ、それをこう判断しなければいけないことっても結構あるので、
意外とデジタルですね。
そうなんですよ。
は、
はい、科学ですね、農業は。
そうですね、
はい、なので自分の思ったように愛情をたっぷり注いでもダメなときはダメですもんね。
うん、
はい、で、まあ、愛情を注がなくてもちゃんと作れば作れるんですけど、まあまあ、普通、まあね、こうやっぱ思い入れがあったら、まあ自然と愛情っていうのはまあ湧くとは思うんですけどね。
は
い、なので、まあ、そういう判断がまあちょっと難しい部分がありますね。はい、
ちょっと声のかけ方を変えます。ご近所の方に。
そうですね、
はい、
大丈夫ですかってね、そういう意味の、
ご苦労様です。
そういう意味ですね、
はい、
はい、暑さでやられてないですかっていうのもありつつ、
お茶の一杯でもいかがですかって、
は
い、
本当ね、そうなんですよ、もう本当皆さんね、うん、暑い時期ね、ずっと続きますので、なのでもうね、
はい、
もう安全第一でやっていただきたいですね。
は
い、そうですね、まあ、そんなね、メロンなんですけど、農家バーナヤでもね、はい、メロンイベントやりますよ。
あ、いいですね。
はい、毎年やってるんですよ、贅沢メロンナイトって、
っ
ていうのがですね、
行けてない私その時。
あ、そうですよね、うん、というのがずっとやってないんですね、
うん、
そのメロンがある時だけなんですよ、はい、でいつ始まっていつ終わるかっていうのがはっきり何日から何日までってわからないんですよ、
うん、
というのがこうメロン次第なので、
インスタで見たような気がします。行けてない。
たまたまその時に来れればの話なんですけど、
はい、
一応インスタフェイスブックで言いますね、
はい、
はい、 というのも、はい、もうこれも本当贅沢ですよ。もう贈答用メロンだけを使って生絞りカクテル、ノンアルもですね。
素晴らしいですね。やります。いやもうなんかそそる。
もう本当もう普通のお店だったらめっちゃ高くなるはずです。
無理ですね。
はい。はい、まあね、自分の場合はそのメロンのね収穫をね多少手伝ったりなんだりして、うん、そして、うん、あのまあなんとかコストを抑えてやったりしてますけどね。
頭の中に1万円の贈答品のメロンですもん私。
いやもう本当普通に買ったら高いので、もうこれでカクテルとかね贅沢すぎませんかって言われるんですけど、まあ普通だったら贅沢ですね。普通だったらめっちゃ高いです。
は
い
は
い、
そうですね。
はい。でこれがですね、そのいつ始まっていつ終わるかわからないと、終わりがまさにそうなんですよね。
あ
はい、終わりがわからないんですよ。あのメロンがなくなったらおしまいですし、
始まりはわかりますか？
始まりはですね、うん、まあ、これもそのメロンが熟す大体、ね、だったらお盆より少し前くらいですね。
あ狙ってきます、
はい、8月10日よりもぐらいからかなと思いますけど、
皆さん8月10日前後ですよ。
あインスタチェックしてみてください。今日からですとか言うかもしれませんね。
あそうなんですね、は
い、実際にそのメロン の, その食べ頃を見てから、あ今日から大丈夫だなと思ったらいけますね。
なるほど、
はい、でメロンがそのなくなったらおしまいっていう感じです。
うん、
これね果実酒にできればいいんですよ。う
ん、はい、あできないんですか？
できないんですよ。あのかなり難しいです。
あちょっと繊細だから、
はい、これはですね、ウリ科の植物って結構難しいんです。スイカとかもそうなんですけど、
うち、そうですね、
はい、漬け込み系の果実種いろいろあるんですけど、メロンは作れないんじゃないかなと思いますね。はい、以前ですね、果実種のメーカーさん、うん、メーカーの担当者さんとお話したんですね。
はいはいはい、
うちはバーでこうやってますけど、はい、果実種の工場ですね、
はい、
製造メーカーさんで、まあ、いろんな果実、熊本 の, 種果実種メーカーさんなんですけど、熊本ね、美味しい果物いっぱいあるじゃないですか。
うん、
でメロンもあるしスイカもあるんですけど、うん、その人が言うにはメロンは無理って言ってましたね。
メロン無理、
あメロンだけ無理って、果実の香りでメロン酒を作るのは無理っていうの、だからメロンだけ香料を入れてますって言ってましたね。なんで、はい、まあ、そんな、ね、大きなメーカーさんですら、ね、難しいということなので、うん、なのでやっぱりね、まあ、果実酒にしたら、ね、年中飲んでいただけるんですけどね、
まあ、でもそのまま食べてくださいっていう、
そうですね、その時にです
ね、
その時だけっていう、
う
ん、メロンだけは特別ですよということで、
うん、
あなんか今日のね、うん、ナヤラジオメロンは特別ですみたいな感じに、ね、こうまとまったかのようになりましたけど、本当本当本当ですね、はい、まあね、農家バナや、まあ、いろんな、ね、果実酒、うん、まあね、うん、一応年中飲めるんですよ。ね、いちご酒とかいちごの季節じゃなくても、ね、みかんもそうなんですけど、うん、メロンだけは別です。
メロンだけは別です、はい、
メロンだけ別なので、うん、もうその時だけなので、うん、ぜひその時にね、ナミさんも、ね、うん、来ていただけたらいいです ね, ですね。
メロンの食べ放題はないですよ。
メロンの食べ放題
ごめんなさい、
いちごでやりましたもんね。メロン
行く、絶対行く、
やったら行くどにってなりますけど、それこそね値段がですね、
うん、いや、まあ、でもね面白いかもしれない
ですね。面白いですよね、はい、うん、食べ放題系でもいいかもしれませんね。メロンでするかどうかはさておき、なんだって、みかん、みかんはそう、みかんはまああれかな、うん、まあでもね、まあ、メロンね、いろいろ楽しんでいただけるようなやり方で、ね、どんどんやっていきたいですね、はい、
ぜひ提案したいと思います。
じゃあ考えないといけませんね。
お願いします。
もう本当にメロン、はい、メロンのお話なんですけど、ナミさん、はい、今日もあっという間にお別れのお時間になってきましたね、はいはい、はい、先週に引き続き、ね、お便りいただいて、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あこのね、ナイラジオでもどんどんお便り、いただきたいですね。
全国ですね。
そうですね、はい、はい、というわけですね、皆さんからのお便りお待ちしています。
はい、
はい、ね、宛先はメールまたは Facebook、Instagram などで受け付けております。はい、メールはですね、ファーマーズバーナヤ @gmail.com、 あと Facebook、Instagram でね、農家バーナヤで検索していただいたら出てきます。はい、というわけでお送りしてきましたナヤラジオ、今日もお別れのお時間になってきました。今日はですね、メロンをテーマにお話してきましたが、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週はですね、夏休み企画ということで、
はいはい、
キッズナイラジオ、まあ、やりましたね。
やりましたね。
はい、またやりますよ。
はい、
今度は、
はい、
小学生のお友達をですね、
はい、
スタジオにお招きして、やりたいと思います。
賑やかです。
はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。Pero tú no tienes nada, déjate fallar. Eso no está bien.
Yeah.